今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書1章16節です。マタイによる福音書1章16節。ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。アーメン。
アーメン。
一言お祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、御言葉なるイエス様、あなたが今日お語りください。マリアは御言葉なるキリストをそのまま受け入れ信じ、その通りに実行して、そしてこのその性質のゆえにマリアは唯一のイエス様の母親という栄誉に預かりました。今今日私たちもこのマリアの性質を帯びるために、あなたが直接御言葉をお語りください。この語るしもべの唇を清め、今ここに聞く一つ一つの耳をあなたが整えてください。あなたの御旨を、あなたの御言葉を、あなたの命をいただき尽くすことができますように、これからの時をあなたが清め導いてください。私たちの愛する主御言葉なるイエスキリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。今日よりですね、アドベントが始まりました。対抗節といいまして、イエスキリストのご降誕を、待ち望む週に入りました。この週、世の中は、クリスマスの間近ということで、お祭り騒ぎのような感じですけれども、私たちはイエス様のお誕生をですね、待ち望み、イエス様がこの世に宿ってくださったこと、またイエス様が皆さんに宿ってくださることを覚えて、そのことを待ち望み、祈る期間です。通常ですね、その期間は、このイエス様のお誕生のメッセージ、よくこの、マリアとヨセフのお話とか、3人の博士のお話とか、羊飼いの礼拝、そうしたメッセージがよく語られるんですけども、しばらくですね、栄光の家系の女たちのシリーズをしておりまして、でその、この栄光の家系とは、マタイの一章に出てくる、イエス様の、系図の中に出てくる女たちの、そのシリーズを、しばらくしておりまして、そしてその女たちのうちの最後の一人、イエスキリストの母マリアについて、この、しばらく続く習慣を見ていきたいと思います。この、イエス様の母親マリア、世界で最も有名な女性ではあるんですけども、彼女のその成り立ちは、そんな、元々はですね、そんな大それたものでもなく、実はごく一般的な庶民でした。どこにでもいる普通の女の子でした。ヨセフとの婚約が決まっていて、そしてこれからいよいよ結婚しようとしているその時に、ある時見つかりが現れて、そしてこのある日一方的にイエス様の母親としての栄誉に預かったわけですけども、一体なぜこのマリアがその栄誉に預かることができたか、マリアはどういう血筋の人で、またどういう素養の持ち主であったのか、どういう性質であったのか、それについて詳しく見ていき、そしてマリアが預かった栄誉、イエス・キリストを宿し祭るその栄誉、それに私たちも預かるためにですね、このマリアの性質を 今日詳しく見ていきたいと思います。今まで栄光の欠けの女シリーズ、ね、4人見てきましたね。タマルに、ラハブに、ルツに、それから、バテシバ、ウリアの妻です。いずれも、何かしらの訳ありの女性でした。その中には遊女もおりました。人妻もおりました。とにかく異邦人も、おりましたね。本来栄光の家系に連なるはずのないような女性でも、それでも栄光の家系に入ることができた、そのための、性質はどんな性質だったかを、見てきたんですけども、このマリアに関してはですね、前の4人は、訳ありだったのに、比べ、このマリアはですね、血筋においても、ね、育ちにおいても、またその素養の面においても、非常に申し分のない女性です。ではこのマリアは一体どういう血筋であるのか、イエス・キリストはどんな血筋のもとで生まれてきたのか、本当にそのイエス様の、ね、この父親と母親マリアとヨセフのこの血筋を見るにですね、とても不思議な神様のそのご計画を見ることができます。このマタイの一章が、イエス様の系図ですけれども、この系図はアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図ということで、新約聖書の一番最初の最初は始まります。で、要するにダビデの子としてのイエス・キリストの系図がこのマタイの福音書に記されているんですけども、これの終わりの方17節見ますと、アブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になるとあります。旧約聖書の方をよく調べますと、ダビデからバビロン移住までは実は14代ではなくもっとたくさんいるんですが、しかしですね、神様の目にからして悪い王さんたちは除外されてしまうんですね。代から抜けてしまって、あたかも亡きがごとくになってしまうんです。ですから私たちも本当に、ね、名前が取り除かれないように気をつけたいところですけども、でとにかくこのアブラハムから、ダビデマの代は、本当に、ね、この、王を整えるための、世代、イスラエルの中から、一つの王国が立ち上がるまでの世代、信仰の偉人たちが名を連ねるんですけども、でそれで今までの栄光の欠けの女シリーズはみんなこの、ね、アブラハムからダビデまでの代の中の女性たちでした。そしてダビデから、バビロン移住までの代はですね、歴代の王たちが連なるんですが、しかし、もう本当に罪と堕落の、歴史のような、そういうことの多い14代でした。もちろん良い王様もいたんですけども、しかしだんだん神様から離れていって、世の中は廃れていき、そしてついにですね、バビロン移住以降のイスラエルの歴史には王はもう出てきません。11節の方にヨシアにバビロン移住の頃エコニアとその兄弟たちが生まれた、ね、エコニアのところが、最後ですね、その王様としては。そしてこのエコニアの以降の14代はもう王ではなく一般人としての名前が連なります。でそれでその最後には、イエス様の父、16節ですね、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアから生まれになったと。要するにイエス様の法律上の父親ヨセフでこの系図は終わっております。法律上の父ヨセフです。法律上の、要するにイエス様とヨセフは血縁関係がないんですね。だってイエス様は少女マリアより生まれ、聖霊によってね、マリアが身ごもってそれで生まれたわけですから、イエス様はヨセフの血を継いではおりません。でということはあれって思いますね。イエス様は 王族の家系ではないのかな、イエス様はダビデの子孫ではないのかな、ね、アブラハムの子孫ではないのかな、まあ、もっともイスラエル人はみんなアブラハムの子孫ですけども、で、まあ、ちょっとその疑問に、ついて見ていきたいんですけども、実はですねこのイエス様は、このソロモン以降のこの歴代の王たちの家系を継いではならない理由があったんです。イエス様はヨセフからヨセフの血を継いではならない理由があった、どこにその理由が書いてあるのか、11節のところはね、エコニアという名前が出てきますね。このエコニアについてはですね、あの旧約聖書の方では要するにエコニアに至るまでの代がその歴代の王たちがあまりにも神様に反逆し神様を怒らせて身勝手に振る舞ってきたがゆえに、ですから主はこのエコニア以降の王様についてはですね、もう王たちは決して生まれない、そういうふうにエレミアが予言しているんです。どこにあるか、まあ、エレミア書の22章です。エレミア書の22章の28節からちょっとお読みしたいと思います。エレミア書22章の28節から、このエコヌヤという人は蔑まれて砕かれる像なのか、それとも誰にも喜ばれない器なのか、なぜ彼とその子孫は投げ捨てられて見も知らぬ国に投げやられるのか。地よ地よ地よ、主の言葉を聞け、主はこう仰せられる、この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え再びユダを治める者はいないからだ、ね、書いてありますね。このエコニア以降、ね、この男は一生栄えない男と記録され、そして彼の子孫のうち誰一人ダビデの王座について栄えユダを治める者がいない、そういうふうに定められてるんですね。なぜそういうふうに定められてるか、まあ、その直前のところにいろいろな理由が書いてあるんですけども、21節の方を読みますと、あなたが繁栄していた時に私はあなたに語りかけたが、あなたは私は聞かないと言った、私の声に聞き従わないということ、これが若い頃からのあなたの生き方だった、まあ、エコネアだけではありません。その前の王様たち、何人もですね、この神様を怒らせ、神様が何度も預言者を使わせて私に立ち返りなさいと語りかけてきたのに、でもこの歴代の王たち、ダビデの子孫、ソロモンの子供たちは、それに続く王たちはことごとく聞き従わないこと、それが幾度も続いて本当にイスラエルの中に罪をはびこらせ滅びを招いてしまった、そういうわけで主はこの、エレミア書22章のこの予言、もうこのエコネアという人、彼の子孫のうち誰もダビデの王座について治める者はいない、そういうふうに言ってるんですね。それではイエス様は王ではないんでしょうかね、イエス様はダビデの子ではないのだろうかという疑問が湧き起こりますけれども、でも安心してください、イエス様はちゃんとダビデの子孫です。そして法的には王族の家系です。そのそれはどこで、その裏付けが記されているかは、それは実はルカの福音書にもですね、系図があるんです。ルカの福音書の3章にその系図が載っていて、でルカの福音書の系図はですね、マタイの福音書の系図と違って、 まあ、ちなみにマタイの福音書は、古い世代アブラハムから始まって徐々に新しい世代へと時代を下って記されているんですが、ルカの福音書はその逆でですね、まあ、ヨセフの代から順次遡っていて、そしてずっと遡っていく、まあ、逆順の記され方があります。ルカの3章の23節から38節のところがずっと、ね、人々の名前が記されていますね。ルカ3章23節読みますと、教えを始められた時イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフはエリの子、順次遡ってマタテの子、レビの子、メルキの子と、ね、まあ、そういうふうにずっと遡っていくんですけども、でここで23節にイエス様は人々からヨセフの子と思われていた、ね、要するに血縁関係ではないんです。イエスさんとヨセフはヨセフの子と思われていた、血縁関係ではないんですね。どういうことか、まあ、新改訳の脚注の方、23節の脚注を見ますと、これはイエスの母マリアの父、ヨセフの義理の父、というふうに書いてありますね。まあ、つまりこのルカの福音書の系図はマリアの系図の系列です。マタイの福音書はヨセフの系列の系図であるのに対し、このルカの福音書はマリアの系図です。でそれで、まあ、実際ですね、順に遡っていくと、31節のところに、ダビデが出てきますね。メレアの子、メナの子、マタタの子、ナタンの子、ダビデの子、エッサイの子、オベデの子と、ね、ずっと遡っていきます。ダビデいましたね。でもマタイの福音書の系図では、ダビデの子供はソロモンであったはずです。でもこちらのルカではダビデの子はナタンと書いてありますね。このナタン、彼はですね、実はバテシェバから生まれた子供でソロモンのお兄さんにあたります。まあ、そのことは第一歴代史の方に記されているんですけども、同じバテシェバから生まれた、まあ、ナタンとそのナタンの弟がソロモン、まあ、そういう形ですね。ですから、要するにマリアもですね、まあ、歴代の王族の家系ではないんですけども、でも歴史としたダビデの子孫であるわけです。イエス様の母マリアは歴代の王族ではありませんでした。が、でもダビデの子孫であることには変わりないんですね。つまりイエス様は、法的には、ね、ヨセフの法的な子供ではありますから、ですから法律的には、歴代の王族の子孫であるんですが、しかし血筋的にはですね、その歴代の王族の血は引いておりません。歴代の王たち、それは悪しき王たち、ね、まあ、栄光の家系の女たちと言ったんですが、まあ、不栄光な、まあ、そういう家系なわけですね。まあ、本当だったら何しろ王たちは罪に罪を重ねて死を怒らせて、いよいよもしは人間の王はもう立てないということで、イスラエルから人間の王は途絶えさせました。そうした悪しき王たちの血筋は引いていない。でもマリアは歴史としたダビデの子孫です。このようにイエス様はですね、法律的には、父ヨセフ、まあ、義理の父ヨセフのその、歴代の王の子孫としては、まあ、法的には記されているんですが、しかし血筋的にはそのような邪悪な王たちの血は引いていない。ダビデの子として純粋な血を引いている、まあ、そういう形でイエス様は、ね、血筋的には本当に最も申し分ない形ですね。本当に主の、その仕方は不思議です。人間が王になると必ず罪を犯します、ね、ダビデ王でさえそうでした。バテシェバのシリーズの時に、ね、ダビデ王がどんな悪いことをしたか皆さんよく覚えているかと思います。人間が王になると ね、神様が本来王であられるのに人間が主権を取ってですね、王になるとそのような間違いを犯すんです。ひとたび人が王になってもしかしやがて廃れてしまうんです。主はもともとですね、実を言うと王を立てるのは御心ではなかったんです。イスラエル本来王がないはずなんですが、でも人々がですね、途中から私たちは王が欲しいと言い出して、そして神様はしょうがなく人間に王を立てたんです。そのことが第一サムエル記の8章に記されています。第一サムエル8章の4節から9節までをお読みします。第一サムエル記の8章の4節から。そこでイスラエルの長老たちは皆集まり、ラマのサムエルのところに来て彼に言った。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言った時、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに仰せられた。この民があなたに言う通りに民の声を聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば私を捨てて他の神々に仕えたことだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。今彼らの声を聞け。ただし彼らに厳しく警告し、彼らを治める王の権利を彼らに知らせよ。ね、主は明確に、そのイスラエルに王を立てようというその民の声を、意味嫌っていますね。それまで主が王でした。人間の王は立てられていなかったんですね。でも人々は、その王が欲しいと言い出しました。でそれで、サムエルはですね、まあ、10節以降のところで、ね、王とはどういうものであるか、ね、もしあなた方が王を立てたら、あなた方は、搾取され苦しい目に遭う、奴隷のような生活になる、ね、命の危険を犯して、軍隊に駆り出されたり、また女たちも、まあ、徴用されてしまう、まあ、そういうことを、サムエルはしっかりと伝えるんですが、しかし19節、それでもこの民はサムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った。いや、どうしても私たちの上には王がいなくてはなりません。私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう、ね、え、本当に主を捨てて人間の王、目に見える力強い人、目に見えるそういう指導をしてくれる人を本当に欲しがったんですね。前回のところでもね、なんか王子ね、すごいイケメンのすごい説得力のある王子が立ったら、それに追従していきたがる人が現れるわけですけども、このように人々はですね、何かと 目に見えない神様よりも目に見える、そういう雄弁な、そういう勇士が欲しがるんですね。しかし人間が王に立てられると何が起こるか、ね、ダビデの世代、まあ、ダビデでさえも罪を犯しました。ダビデでさえも、ね、一人の、ね、人妻を寝取って、でそれでその旦那を、まあ、暴殺して、そういうことをしました。人間が王になると間違いが起こる。 そしてその王座から引きずり下ろされてしまうんです。これは皆さん一人一人にも関係のある話です。主が本来王となられるべきで、主が皆さんを治めるべきなんですが、しかし皆さんがですね、自分を王に仕立てたり、あるいは神様でなく、なんか目に見えるすごそうな人、会社の上司だとか、あるいは旦那さんでさえもですね、神様よりも上に 王座として置いてしまうとですね、たちまち不幸なことが起こってしまうんです。主は主以外の王座を取り下ろされます。イスラエルの中の人間の王座も主はこのようにエコニアの代以降引きずり下ろされました。そこで主はですね、本来の姿に戻します。イスラエルにはもともと王がない、神様がすべ治める時代、それが正当な時代でした。その時代に戻すんですね。だからエコニア以降、人間の王は、イスラエル人の王はいないんです。いなくて正当なんです。そこで主はダビデの子を通してですね、イエス・キリストを通して神の子が人をすべ治めるようにされます。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれました。そしてそのマリアより生まれたイエス様が今や全能の父なる神様の右に座し、そして王としてですね、治めておられます。この乙女マリア、ね、なぜ彼女が選ばれたか。確かに彼女はですね、ダビデの子孫でした。まあもっともそういうところあったんでしょうけれども、しかしそれでもですね、マリアの時代はもうダビデの王の、ね、その子孫であることはあまり関係ありませんでした。ね、王族の、ね、歴代の王族の家系であるヨセフの家系でさえも、ヨセフは貧しかったんです。どれくらい貧しかったかっていうと、ね、神様に生贄を捧げるのに牛とか羊とかヤギさえ捧げられないほど貧しかったんです、ね、あまりにも貧しかったから、山場と家場との雛を捧げるしかありませんでした。それほどマリアもヨセフも貧しい一庶民だったわけですね。なんでマリアとヨセフが選ばれたか、まあ、ヨセフに関してはまた別の機会に見ていきたいんですが、マリアはどういう性質であったのか、それを見ていけばですね、イエスはマリアに宿られました。乙女マリアのうちに命を宿らせました。同じように今の時代、皆様ですね、この乙女マリアのようにですね、聖霊によってイエス様を宿すことができるんです、ね、御言葉なるキリスト、我に宿しますればでしたっけ、先ほどの賛美は皆さんのうちに宿ってくださるんです。何によって、それはこのマリアの性質、信仰によって御言葉をそのまま、ね、受け入れて、それを信じて、それを思い巡らすことによって、キリストを皆さんも宿しまつることができるんです。マリアはごく普通の女の子でした、ね、貧しい家の家庭で、それでも、ね、あの誠実な男性ヨセフとその婚約が決まっている最中でした、まあ、普通にですね、日常生活を送っていたんです。そんなある日ですね、ある日突然彼女の前に御使いが現れて言われるんです。おめでとう、恵まれた方、ね、皆さんが普通に日常生活を送ってて、普通に、ね、洗濯とか掃除とかしたり、普通に勉強したりしているさなか、突然ですね、御使いが皆さんの目の前に現れて、おめでとう、恵まれた方って言われたら、ね、どうするでしょうね。マリアもですね、ごたぶに漏れずびっくりしてですね、これは一体何の挨拶だろうかって、ね、考え込んだんです。もう目をパチクリしている様子が目に浮かびますね。彼女は御言葉を受けた時、それを、ね、それに対して唇でとにかく言うことなく考え込んだんですね、まあ、ちょっと見つかりが、おめでとう、恵まれた方って、そのマリア、ね、まあ、14歳ぐらいの まあ、乙女マリアに、語りかけたところ、その女の子はもうキョトンとして目をパチクリして、これは一体何の挨拶だろうかって、ね、考えている。この考える性質、思い巡らす性質がマリアの性質です。唇が先立つことなく、まずですね、御言葉が与えられたらそれを受け止めて思い巡らす、とやかく言わない、ね、それがマリアの性質です。このマリアがですね、心に留めて思い巡らすということが聖書に幾度、何度か記されております。例えばマリアがね、イエス様を産んだ直後ですね、御使いは天の軍勢を従ってですね、羊飼いたちの前に現れました。羊と羊飼いたちの前に現れて、今日ダビデの町で救い主がお生まれになりました。その方は布にくるばれて貝羽桶に寝ておられます。そういうふうに御使いはそのマリアとヨセフがいるところ、イエス様が、ね、布にくるまれて解剖圏に寝てるところへと御使いたちは導きました。それで羊飼いたちがその導きに従ってマリアたちのところを訪れた時、ね、羊飼いたちはそのイエス様のことを見て喜んで礼拝しました。羊飼いたちがマリアに語るその言葉、ね、私たちのところに御使いや天の軍勢を従えて現れて、それで救い主がお生まれになったんだよということを伝えてくれました。そういうふうにマリアにですね、羊飼いたちが報告したその言葉をマリアはですね、それをよく聞いて思い巡らしていました。ルカの福音書の方に、記されているんですけども、ルカの2章19節ですね、しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしていた。御言葉が示されたとき、主の導きが示されたとき、それに対してですね、あれやこれやを言うことなく、またその導きにとは違った歩み出しをするのではなく、それをただじっくりと、ね、御言葉を思い巡らすんです。またイエス様がですね、12歳になった時の様子が、まあ41節以降に、ルカの2章41以降に記されているんですけども、そこではですね、イエス様と一緒に、まあ、祭りにエルサレムに、一家揃って登っていくんですが、その帰り道、イエス様はその帰りの一行の中におりませんでした。でそれでイエス様を探し歩いて、行きましたところ、イエス様、12歳のイエス様は、宮の中で律法の教師たちと一緒になって話をしていた。でそれで、両親はですね、このことを驚いて、母は、ね、48ですね、両親は彼を見て驚き、母は言った、まああなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。するとイエスは両親に言われた、どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存知なかったのですか。しかし両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエス様はマリアの息子として、この時は12歳です、ね、母親にとって12歳の子供、まあ、その子供が、ね、ある日突然いなくなって、でそれで探してみたところ神殿にいた。でその子供がですね、どうして私をお探しになったんです、ね、必ず私が父の家にいることをご存知なかったのですかとか、ね、12歳の息子が言い出したら何をあんた言ってるのとか、まあ、そういうふうに言うでしょうね。でも 母マリアはそれに対して何も言わず、ね、これらのことを皆心に留めておいたんですね。いかに成り立ちが12歳の自分の息子であろうとも、相手はイエス様、ね、神の御子イエス様です。ですから母マリアはですね、相手の成り立ちによらず、御言葉であれば、ね、たとえ12歳の男の子であろうとも、相手がいかにね、あの卑しい羊飼いたちであろうとも、その言葉を御言葉であるのであれば、それをですね受け入れて心に留めて思い巡らすんです。デモとかだっては言わず、また御言葉に逆らうこともせず、そのような素養がマリアに備わっていたんですね。これがまずイエス様を宿すまず第一の特徴です。御言葉が来た時、それに対しデモもだっても言わない、とやかく言わず、御言葉が来たら思い巡らすこと、分からなくてもいいんです、ね、イエス様は、マリアはイエス様が12歳のイエス様が話された言葉の意味が分からなかったと書いてあります。でもそれでもイエス様の言葉を心に留めておきました。またマリアはですね、本当にそういう思い巡らせる、その要するに言葉、御言葉をよく噛みしめる性質ですね、反芻する性質です。レビ記の方では反芻する動物は清い動物の、ね、性質の一つだと記されております。よく咀嚼すること、御言葉が与えられたらそれですね、よくじっくりと咀嚼して噛みしめる性質、それが清い性質のうちの一つです。もう一つ彼女の性質、それはですね、主が語られたこと、それは必ず成就すると信じきっている、そういう性質です。主が語られたことは必ず成就すると信じて 100% それを受け入れる体制が整っている人です。マリアは御使いから、ね、おめでとう、恵まれた方、そういうふうに言われた時ですね、まあ、最初はまあひどく、びっくりして考え込みました。ルカの一章のところですね、ルカ一章の30節から、すると御使いが言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい、その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。この見つかりの言葉は本当にびっくりです。皆さんが未婚女性で、まだ男を知らぬ娘 で、それで結婚相手がもう決まっています。愛する旦那さん候補、まあ、いい名付けの人がいて、でもこれから身ごもるというんですね。で、身ごもってその子の名は、ね、意図高き方の子と呼ばれて、その父ダビデの王座が与えられるって、ね、そういう風に言われたら、ちょっと待ってください、困ります、ね、私には、まあ、ささやかながらの、幸せが待っています、あのヨセフさんはこのことどう説明すればいいんですかとか、ね、そういったことを、まあ、本来、ね、言いがちでしょうけども、でもマリアはそんなことを一切言わない、34節、極めて淡々としたことを言うんです。34節、そこでマリアは御使いに言った、どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに、ね、ちょっとそれどころじゃないことなんでしょうか。でもマリアはですね、御言葉の通り受け止めるその素材が、素養があったんです。35節、御使いは答えて言った、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います、それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれますご覧なさい、あなたの親類のエリザベツも あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。アメン。マリア素晴らしい性質ですね。本当に私は主のはしためです。あなたのお言葉通りこの身になりますように。これがマリアの性質です。お言葉通りこの身になるように、お言葉通りこの身になったら大変です、石打ちの刑にされかねません、愛する旦那さんのその拒絶に遭いかねません。それでもお言葉ですからその通りになりますように、お言葉の通りになりますように。これは本当に純粋な信仰の持ち主でなくては、叶わないですね。未婚の女性、これから結婚しようとしている女性が、その将来が、自分の将来が一転して崩れてしまうかのような、一般常識からすればそのように、そちら側に思い巡らしそうになるんですが、でもマリアが思い巡らしたのはそういう一般常識だとか現実だとかそっち方面に思い巡らすのではなく、御言葉を思い巡らしたんです。その通りになること、イスラエルが、そのイスラエルの中に父ダビデの王位が再びやってくる、ヤコブの家を治める王が自分のお腹に宿って、そして世に来る、聖霊が望み糸高き方の力で覆われる、そして神にとって不可能なことは何一つない、そのお言葉通りこの身になりますように。神様にとって不可能なことは何一つありません。皆さんのその、与えられた御言葉、それがいかに一般常識からすればですね、絶望的に見えようとも、主は救いです、主は助けの岩です。主に不可能は一つもありません。皆さんはただ言うべきことは、私は主のはしためです。あなたのお言葉通りこの身になりますように。それが皆さんの言うべき言葉です。マリアはこの性質を持っておりました。御言葉を受けた時にでもとかだってとか、そういったことは一切なく素直に受け止めて、そしていただいた御言葉を、御言葉だけを思い巡らすんです。御言葉じゃない方面を思い巡らすとですね、乙女マリアじゃなく変なマリアになってしまいますよ。皆さんは御言葉を思い巡らすマリアになってください。御言葉じゃない、なんかいいサタンから来る変な思いを思い巡らす変なマリアにはなっちゃダメですよ。皆さんは乙女マリアとして、いただいた御言葉をでもとかだってとかそういったこと一切ないし、御言葉を思い巡らすマリアになってください。御言葉を信じ受け入れる人こそイエス・キリストを宿しまつる人です。ヨハネの福音書の一章を開きたいと思います。ヨハネの福音書一章の12節と13節です。ヨハネの一章12節と13節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アメン。この12節はですね、口語訳の方では、言葉は自分を受け入れた人々、 その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。ですから、言葉を受け入れた人、ね、その言葉なるキリストの名を信じる人々には神の子となる資格が与えられたとあります。マリアは言葉を受け入れました。言葉を信じました。そしてね、イエス様の母としての資格が与えられました。イエス様を身ごもる者、イエス様を宿す人、その人の性質は言葉を受け入れる人々です。ロゴスなる言葉、イエスキリストを受け入れる人、その人はもはや血によってではない、肉の欲やまた人の意欲によってではなく、ただ神によって生まれる人になります。血筋とか人間的な力とか人間的な、ね、王位とかそういったことは関係ないんですね。主は人間の王位を捨てらせました。人間が罪に走るのであれば、その王座は、ね、いかに人間にとって最高権威の王であったとしても、その座は捨てられるんです。御言葉から離れて、御言葉に歯向かっているその歴代の王たちを主は、ね、捨てらせたように、人間の王位を主は退けます。主はむしろ御言葉に従順し聞き従う人をこそ立てられます。どうか皆さんはマリアのように素直に御言葉を受け入れて信じる人になってください。御言葉が来たらそれに対しでもやだってはせず、それを思い巡らし、ね、御言葉を思い巡らす人になってください。御言葉ではない将来を思い巡らすと、ただ不安と心配、そして不従順が湧き起こりますが、しかし御言葉を思い巡らすと、ヨシアとカレブは御言葉を思い巡らしましたが、他の10人の石膏は御言葉とは関係ないことを、人間的な常識、人間的な心配を思い巡らして、そして滅びに向かってしまいました。御言葉を思い巡らす人は大胆にですね、その主から約束されている祝福を勝ち取るものになりますが、しかし御言葉に反して人間的な常識を思い巡らして、恐れと恐怖に取り憑かれて人々をですね、誤った方向に向かわせてしまう人は滅びへと向かってしまいます。どうか皆さんはヨシアとカレブのように、ね、マリアのように御言葉を思い巡らして、そして祝福と幸いを大胆に勝ち取って、キリストを、御言葉なるキリストを宿しまつる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アレン。では一言お祈りします。御言葉なるキリスト、我と共にますとは、血を分けたる親子も及ばざるつなぎなり。主よ、御言葉が来た時は私たちはそれを受け入れて、御言葉と一体化し、御言葉を思い巡らし、そして御言葉による幸い、その従順し服従することの幸い、このマリアの幸いに至る私たちでありますように。御言葉を宿しましたら、私たちはキリストを宿したことでになります。どうかキリストをいかなる場面においても宿し、キリストを思い巡らし、キリストをよく噛みしめ咀嚼し、そして命の幸いに預かる生徒たち一人一人でありますように。主よ、これから私たちは聖餐に預かり、御言葉なるキリストをよく噛みしめ咀嚼し味わう幸いのひとときに入りたいと思います。主よ、御言葉なるキリストをよく味わえば味わうほど、噛めば噛むほど、そっけなかった言葉は甘さを醸し出し、そして命へと、その喜びへと浸ります。主よ、御言葉なるキリストをどうかよく噛みしめ咀嚼していく、これからの1週間であり、またこれからの人生の歩みでありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。